おはようございます。改めてですね、お祈りをありがとうございました。水曜日から、昨日の夜までですね、沖縄におりまして、そしてカルバリチャペル沖縄における奉仕を終えてきました。水曜日の晩、水曜日にですね、立ちましてですね、そこで、教会の中で、水曜日の礼拝で御言葉を取り継がせていただいて、で木曜日から土曜日までが、メンズリトリート、訳すと男性の修養会、その沖縄のカルバリーチャペルに集っている兄弟たちが、集まってですね、でそれで、そこで、主の勇士、ね、勇士として、生きていくということをテーマにして、私たちは、御言葉に取り組み、また交わりをしてきました。そして、カルバリーチャペルの西東京の三藤さんも、その中のスピーカーの一人で、私もそうで、そして星野さんも、いらしてですね、で今回その沖縄のカルバリーチャペルにとってはですね、ずっと英語によるこのリトリートだったんですけれども、この日本人の方もですね、兄弟たちもたくさん来てですね、本当に充実したものになりました。で、私にとって個人的に沖縄に行ったっていうのは実は非常に不思議なんですね。この時期なんですね。3月の初め、4年前に生まれて初めて沖縄に行って、同じようにその教会、沖縄のカルバリーチャペルの水曜礼拝で御言葉を取り継いでいたんですね。その時は妻と一緒に行きましたが、そして、沖縄カルバリーチャペル沖縄だけではなくて、カルバリーチャペル宜野湾、そして聖書学校バイブルカレッジですね、そしてカルバリーチャペル那覇ですね、でそこにも行きましてですね、そして交わりをしたんですね。で泊まったのが、今は東松島でご奉仕しているチャックさんと由美さんの、当時は沖縄にいたんですけども、お宅だったんですね。で沖縄から飛行機で東京に戻ってきたのが3月10日だったんです。わかりますね。次の日に東日本大震災が起こりました。で私が行ったのは、メールで教会のメンバーの安否確認でした。どうなってるかですね。で最後が荒井子さんだったかな、徒歩で、ちょうど職場から違うところで働いていらっしゃったんですよね。徒歩で行って午前何時かに到着したっていう最後の連絡を受けて、全員が無事だったということを確認できましてですね。でそれが金曜日だったんですけど、次の日の日曜日は、電車がなんとか、回復してですね、で、来ることができる兄弟たちだけ、姉妹たちだけで自宅で、もう本当に建物を予約していたところももう使えないということで、もう自宅しかなかったんですけれども、自宅まで来てもらって礼拝を捧げたんですね。で私も急遽メッセージの内容を変えまして、先ほど読んだ詩編の46編からですね、お話ししました。水かさが増してもっていうところがですね、まさにこの津波の様子ですね。全員が来ることはできなかったんですけど、なんとかですね、電車でこのたどり着くことができた、何人かで礼拝を守ったんですね。そして4月の第2週というか1週というか、初めのところで初旬にこの被災地の救援旅行を始めたんですね。どこに行くのかも全くわからない。情報だけはなんとなく石巻あたりがひどいんじゃないかなという状況だったんですね。で、カルバリーチャペルの所沢のトラビスと、あと府中のリッチ、そしてその府中にいる教会の関係者の人の広田さん、そして私たち夫婦で、あとはホノルルから。カルバリーチャペルのホノルルからビルンストーンブレーカー牧師も来たんですね。その時はデコボコになっていた東北自動車道をですね、走って途中でですね、那須高原から自衛隊があってですね、って冗談言いながらね、放射能浴びてるなとかなんだかって冗談言いながらですね、そのまま上がっていったんですよね。で、 そこで、私の姉に会いまして、かろうじて津波から救われた話を聞きましてですね、で七ヶ浜に行きまして避難所に行き、そこにクリスチャンが いらっしゃってですね、でそして本当にもう流されていったあのお話を聞きました。それから、そのまま石巻に行こうとしたんですね。あの行って戻って行って戻って、あの自分の自宅仙台の実家に戻ってですね、そこあの、宿泊する場所にしてたんですけども、でそして行く途中で あれなんだっけファミリーマートかなサンクスかな、東松島のコンビニですね、でそこに あのやってんのかなどうかなって分かんなかったんですけども、誰かいますかって言ったらいらっしゃってですね、店長がいらっしゃって、でその店長があの連れてってくれたのが牛闇という地区にあった避難所だったんですね。そこから全ての物語が始まりですね、いろいろと何十回かな、もう20回ぐらい行ったかな、もっと行ったかもしれませんが、そこの牛闇と東松島の、この月浜地区というところに、まあ、行くようになったというのが、経緯なんですね。あのブログを見ていただければその昔のですね、あの忘れないようにですね、その記録を取っていますので、ご覧になってみて、ください。で皆さんにもそれぞれにこの東日本大震災の時に何をしていたかっていう物語を持っていると思うんですよね。でこれをですね、主にあって大事に記憶してみてください。私も改めてこのようにして、皆さんにこのお話をする時にやはり自分のことを思い起こしたんですよね。これ本当に大事な作業です。ですね。今どこにいたのか、何をしたのかですね、それをですね記憶してみてください。自分に人生にとっても大きな分岐点があったかと思います。そして日本という国もですね、実はもう本当に敗戦後の次の段階に入ったと私は感じるんですね。もうそれだけ大きな出来事だったと思うんです。日本にとっても主が何かをしておられると、まあ、強く感じる、まあ、分岐点だったんですね。で先ほどの話に戻ります。そのちょうど1年前カルバリーチャペル沖縄、実は3月9日だったんですけども、2011年の水曜の晩でこの御言葉を取り継ぐその直前に、礼拝の前にですね、もうすでにその席についている兄弟がこのスマホか何かで、お震度4の地震が宮城であったってこうおっしゃったんですね。で私は宮城県仙台市出身です。で両親と姉のことは思ったんですけれども、まあ、いつものことだからっていうのがやっぱりあったんですね。震度4よくある話だと、まあ、大丈夫だと。けれども地震が起こって連絡しようにも途絶えていった時にひどく後悔しました。母親からかろうじてメールが携帯で来たんで、携帯メールでね、彼女の携帯メールで来たんですけれども、どんどんどんどん文章が短くなっていくんです。で理由はその現地におられた方は分かると思います。電気がないんですよね。だから充電できないんですよね。だからそのメールを本当に大事なことだけを送るときに電源をつけて、そして、打ったらすぐ消すんですよね。でどんどんなくなってるから長いことできないから、どんどん文章も短くなっていった。でその時に本当にこの予兆をなんで私は見ることができなかったのかなという後悔をしたんですよね。その震度4のこの地震が起こった時に何かが違うんじゃないかっていうことを感じ取ることができなかった自分を悔いた気持ちが出てきました。でこれはですね、今のこの時代に私たちが生かされていて、霊的にはその通りなんですよ。予兆があり、それをいち早く気づいて、次に何かをどういう行動を取らなければいけないかを予測していかなければいけないわけなんです。で、そのことを知るためにルカによる福音書の12章の54節から13章の9節までを今日は見て ていきたいと思います。今日のメッセージ、今朝のメッセージを、題名をつけるならば、霊的な当事者となれと、名付けました。ルカによる福音書、今恵比寿のバイブルスタディでも学んでいます。でルカによる福音書の特徴は、他の福音書と比べるとエルサレムに行く旅、これを詳しく、描いているんですね。実に9章から19章までがエルサレムに行く旅の中での出来事なんですね。非常にマタイとルカは短く記しているんですが、ルカは非常に詳しく話しています。でそこで基本的にイエス様はいろんな教えをされている中で、基本的にキリストが十字架につけられるという切迫した緊張した状態の中で、あなたはこの覚悟をしなければいけないんだよという話をしているんですね。重大な出来事が起こる、この重大な出来事があることを肝に銘じて私について来なければならないというのが伝えていたメッセージでした。でそのためには、弟子たち以外にも、パリサイ人や律法学者のとの接触も、かなりありました。そして数多くの群衆がついてきていたんですね。12章1節に、そうこうしているうちにおびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになったとあるんです。イエス様に対する人気は今まで以上に増していたんですよ。どうでしょう、人気が増したら嬉しいじゃないですか。多くの人がイエス様についてきているって言ったら嬉しいじゃないですか。しかしイエス様ご本人は全然喜んでおられなかったんですよ。むしろ群衆が十字架という困難な時が来ることを知らずに、悟っておらずに、表面的なところでイエス様についていこうとしていたんですね。で、彼らのところにあるこの取り組まなければいけない根本的な根っこにある問題を取り扱わずしてイエス様についていったので、心がそのような、イエス様に取り組んでいない状態だったので、十字架に近づければ近づくほどその心が離れていき、そしてついに十字架をつける方に、つまりイエス様に反対する方に回ってしまうということをイエス様は恐れておられた、懸念しておられたんです。で、事実その通りになりました。十字架につけろ、十字架につけろと彼らは、イエス様を見て叫んだわけなんですね。困難な時代の中に私たちはいます。イエス様についていっているようで、心にある問題を処理しないということによって、イエス様についていくどころかイエス様に反するということをいつの間にか行っていくという危険があります。ここで福音とはどういうものかを確認する必要があります。それは神が外側の行いよりもそれ以上に隠れたこと、心の中にあることに基づいて裁きを行われるということなんです。ローマの2章の16節に、私の福音によれば神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。ですね。その一方、律法学者やパリサイ人は外側の行いが良ければ良いとしたんですね。言い換えると、人の前で正しくなることを求めていたんですね。人前にはよく見える 力がその人を恐れてですね、こうよく見せていかなければいけないという力が教会の中にも働く恐れがあるんです。私たちキリスト者はそんなに悪い人間ではない、私たちはあなた方にとって魅力ある者たちだと見せようとする動き、これが教会の中にも起こるんです。福音の中に生きるのか、あるいはパリサイ派の人たちのような偽りの見かけのそのなんていうのかな、福音って言ったらいいかな、福音じゃないですよね、もうそれは見かけのものによって生きるのか、人の前に正しくされるのか、神の前に正しくされるのか、人を恐れるのか神を恐れるのか、いつもこれを私たちは二者選択で問われているわけなんです。そこで本文を見たいと思います。群衆にもこう言われた、あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。またなぜ自ら進んで何が正しいかを判断しないのですか。今の時代の印をなぜ見分けることができないのかとイエス様が言われています。マタイによる福音書にもそのことが書いてあります。そこではイエス様が旧約で約束されている救世主メシアであるということ、イエス様がそれをことごとく成就してその通り行われている、その印が数多くあるのに、なおのこと印を求めてイエス様を試したあのパリサイ人律法学者がいて、その堅くなさをイエス様は嘆いておられたわけなんです。けれどもここでは聞いている人が違います。イエス様が話している人が違います。誰か、群衆にもこう言われたとここに書いてあります。マタイによる福音書はパリサイ人やサドカイ人です。しかしここでは群衆に話しておられるんです。つまり何が問題かと言いますと、群衆がユダヤ人の宗教指導者の言うことを鵜呑みにして自ら判断していっていないということなんです。57節見てください。なぜ自ら進んで何が正しいかを判断しないのですか。なんとなくイエス様についてっているんですけれども、その自分の教えとしているものは、教えとして聞いているものは、あ、この先生が言ったことだから、あの人がこう言ってるから、世の中ではこう言われてるから、このようなもので判断していて、自ら進んで何が正しいかを判断していかないという問題があったわけなんです。ユダヤ人指導者の言われるままにしていたという受動性、受け身の姿勢だったんですね。しかし私たちが神の前に出るときには、このような言い訳は一切聞かないんです。神の裁きの座で人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれたと、黙示録の20章の13節に書いてあります。またコリントの第2の5章の10節には、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。自分の人生について自分が責任を負わなければいけないんだ。今まで聞いたことがありませんでしたというのは言い訳にならないんです。 今神様が行われている世界で、自分の周りで、自分のうちでなされているいろんな印があって、それに対して自分で自ら考えて、そして判断し、神様はこのようなことを 御心としておられると知っていかなければいけない。ですから私たちは熱心に聖霊に満たされることを求める必要があります。そして見分けを行っていく、御心を求めていく、それをしていない、なんとなく、なんとなくの姿勢、これをイエス様が今ここで咎めておられるんです。責めておられ、叱っておられるんですね。58節をご覧ください。59節まで読みます。あなたと告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するように努めなさい。そうでないとその人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います、最後の1レプタを支払うまではそこから決して出られないのです。マタイによる福音書でイエス様が同じ教えをされた時には、ここの箇所は、和解ですね、仲直りする、兄弟たちの中で敵意があるならば仲直りするということの中でイエス様が教えられました。しかしここは違います。イエス様がその手前で言ったことに続いて今ここで書いてあるんですよ。つまりここはね、あなたを告訴するものというのはイエス様ご自身のことです。そして役人が、裁判官が父なる神です。告訴されている被告人が聞いている群衆であります。イエス様が今訴えておられるんです。つまり私がこれだけの印を行ったのに、あなたは漫然と聞いている。漫然、わかりますか？このぼーっと聞いているってことです。ただ一緒にいる、イエス様と物理的に一緒にいることだけで満足していないかと。それでは不十分なんだよと。私はこれからエルサレムに行って苦しみを受けるんだと。このことを悟らなかったら、あなたたちは神の国の中に入れるどころか、神の国から締め出されるよということをここで警告しているんです。大事な言葉はここでは熱心にということです。熱心に、主が戻って来られること、主が裁かれることについて熱心に自問自答しなければいけない。主が何をなされようとしているのかを遅すぎる前にしっかりと見定めていかなければいけない。イエス様と仲直りしなければいけないわけなんです。まあ、イエス様がね、ほら苦味を持ってるとか、そういう話じゃなくてね、イエス様の義の基準に照らして自分を見て、そして、欠けているところを見て悔い改めていかなければいけないということです。で、ここまでイエス様お語りになったんですが、一向にその意図を介していない群衆がやはりいるんですね。この13章の続きがそのことがわかるんですよ。一節から三節までを読みますけれども、ちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますということなんですが、政治問題をイエス様に持ってったんです。このガリラヤの人たち の地をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたピラトというローマ総督、あの十字架刑に定めたあのローマ総督ですね、政治問題、時事問題をイエス様のところに持ってきたんです。群衆はこう福音の本質から外れた問題をイエス様のところに持って行ったんですよ。ルカによる福音書の12章の13節には群衆の一人が、先生、私をと遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと、まあ、言ったところがあるんですね。いかがですか、皆さんがクリスチャンだということが分かったときに、友達がやってきて手伝ってくれないか、遺産相続で私は不利な立場に立たされるんだ、クリスチャンはいい人だからこういうこともやってくれるんじゃないかと思っているのかどうか知らないですけれども、どうですか、関係ないですよね、ずれてるんです。しかしイエス様はその遺産相続という背後にある今度は福音について話します。霊的な問題、何ですか、遺産相続の福音についての話というのは、貪欲ですよ、貪欲ですよ。イエス様は貪欲のことを取り扱って、そして金持ちの例えですね、一夜にして滅んでいく、でもたくさんね、お金儲けたから蔵に入れて、そして財産ね、お金っていうよりも収穫ですね、そして一夜にして死んでしまったその金持ちの話をされたわけなんです。でここでも同じで、政治問題、時事問題を持ってきているんですよ。でもイエス様はその背後にある霊的問題を語っておられます。政治ではなくて福音に導こうとされたんです。でここでのピラトはローマの総督だと今話しましたが、歴史上はですね、似たような事件はあるんですけど、ぴったり合うのはちょっと実はないんですね。ですから、わからないんですけれども、似たような話としてはこのヨセフスという人が書いた、ものの中に書いてありますけれども、このカイザリアというユダヤ州属州の首都になっているところに、水を確保するための導水橋、この水を運ぶものですね。昔は今は水って、水道水ってなんだ、パイプ管か、水道管があるでしょ。昔はね、橋のようにこう橋を作っていかなきゃいけなかったんですよね。その導水橋を作る、今も遺跡は残ってますけれども、そのためのお金を、エルサレムの神殿の金庫から取って使ったって話なんですね。それでユダヤ人が怒ったんですね。騒動を起こしたんです、カイザリアで。そしてピラトはローマ兵たちに一般の民衆の服装をさせたんです。だから警官たちにね、一般の私服を着させるようなもんですよ、この服を着させて。そして騒動を起こしているところにこう紛れ込むわけですよ。で起こしている者たちに一気に刺してですね、殺していったという話は載ってるんです。ただその血をですね、ブラッド、お血をエルサレムに持ってって生贄に捧げて混ぜたとかっていうのは、そこまでは書いてない、ヨセフの話には書いてない。まあ、いずれにしてもですね、今こういう非常に大きな政治的な問題をイエス様に持っていき、そしてイエス様がユダヤ人のしたことが悪いのだと言ったら、ユダヤ人の人気を失ってしまうわけなんです。そして今度はローマがしたこと、このピラトのことを擁護するようなことを言えば、ごめんなさい、逆ですね、ユダヤ人の側についたらこれはいけないことだと、についたら今度ローマ当局から反逆者の、レッテルを貼られかねないわけなんですよね。だから政治問題ってどちらにつくかという党派心を呼び起こしますよね。そこでイエス様は根本的な霊的問題を取り扱います。それは何かというと、他人事のようにしてガリラヤからユダヤ人の中で起こった事件を取り扱ってるが、あなたが悔い改めなかったら同じように滅びるんだよって話します。各々が 今起こっていることについて、あ、これは神が裁かれるという、自分も滅びなければいけないという予兆なんだと、神様が見せておられる出来事の一つなんだということを感じ取って応答していかなければいけなかったのに、いつまでも他人事なんですよ。論評するんですよ。ああこうこうこうだと言って、その霊的怠慢について咎めておられるんですね。で、4節をご覧ください。5節、またシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。ですか。ここは自然の災害、まあ人災と言ってもいいかもしれないですけど、これ塔ですからね、あの工事がちゃんとできてなかったとかあるかもしれませんが、まあ、いずれにしてもこの、誰か殺したって話ではないですよね。でこういうことが起こると必ずこの話になるんですよ。その人が何か悪いことをしていたからこういう災難にあったという話が必ず出てきます。残念なことにクリスチャンの間でも出てきちゃうんです。まあ、今の話だとこの、あなた方もね悔い改めないとね滅びるよって言ったおっしゃったけれども、イエス様は紀元の70年に事実エルサレムにいた人々はローマによって滅ぼされたんですよね。今の話戻りますが、クリスチャンであってもその誰々の誰々がこのこと起こったのはこのせいだと、まあ、言うわけなんですね。ある国のある有名な牧師が、日本人は偶像礼拝を犯しているから、あの東日本大震災で津波にあって殺されたのだとこう言ったんですね。でその国ではもう非難合々ですよ、クリスチャンじゃない人も含めて。そうですよね。そして次に多いのが神への非難なんです。なぜこのように神は人を殺すようなことをさせたのかということを必ず言うんですよね。私もメール受け取りました。たくさんの人が、あのクリスチャンがですね、あのアメリカからもいろんなイスラエルからもですね、あのどうやって助ければいいんだって言ってですね、もう1日に30、40のメールがバーッと来るんですよね。みんな心ある本当にメールだったんですけれども、まあ、あのいくつかはですね、なんでこんなことを神様許されるんだっていうメールを、その、まあ、東京かな、その遠くではない人たちのクリスチャンからかかってくるんです。で私はいろいろ答えたんですけども、もう時間ないよって僕言ったんですよ。今の私にとっての御心はいかにそこに行って救援していくかというのがはっきりとした御心で、なぜ神がなんていうのは私の考える範疇にはないって答えたら、もう返事が来ませんでした。いくつかの考えられる回答をさせていただきたいと思います。なぜ神様が許されたのか。一つは、人は死ぬことが定められているってことです。命を与えるのも神様です。病院で赤ちゃんが生まれ、その時に神を感じる人は数多いと思います。その神秘ですね。神様が行っているとしか考えられない。しかし命を取るのも神様なんです。ある人は短い生涯であって、ある人は長い生涯なんですけれども、それは神が定めておられることであって、いつかの時点で人は必ず死ぬんだということを私たちは心に留めていなければならないんです。人が亡くなるということは、私たちは神を思う時なんです。私たちの命も儚いんだ。神様の許しの中で今日も生きているんだ。ところが 人間というのは高慢になっていまして、いつまでたっても生きている、健康で生きて、そして長く生きている、いや70年80年90年じゃなくてもっと生きているっていうのを前提にして、短い命で終わった方々のことについて神を非難するわけですよ。あたかもずっと生きる権利があるかのように。違います。で、二つ目、回答としては、神が泣いてくださっているということです。このような災害があるときには神は一切喜んでないです。イスラエルがエジプトで奴隷であったときに、その苦しみを見て叫びを聞かれました。そしてモーセを使わしたんです。これが私たちの信じる神様です。見て聞いて感じて、それだけでは単なる同情です。モーセを使わすという具体的な行動にまで至らせるのが神様であり、だからイエス様を私たちに送ってくださり、天と地を創造された創造主であるにもかかわらず、被造物と一緒になられて十字架のところでその苦しみを負われた方が私たちの信じる神様です。だから御心は何か、なんで神様はこのことを許しになったのかというのはすっごくシンプルです。クリスチャンがそこに行って、その苦しみを受けている人たちと一緒にいることによって、キリストが一緒におられるんだよということを示すことです。これが御心です。そしてその苦しみに対する報いは十字架における罪の許しと永遠の命なんだということを知ることが、その起こったことの御心なんですね。そして三つ目お話します。三つ目は生きている者たちへの警告であります。で、これが今の、イエス様がお話になっているところです。多くの人が4000人ぐらいですよね、なんで2万4000人ぐらいの人を殺したのかと聞くんですが、逆に問わなければいけない。なぜ2万4000人以外の人が今も生き残っているのかっていうことなんです。各人が神を認めないでキリストの福音を拒むのであれば同じように滅びるんだよと。だからこうした出来事を見ているということは、全てを支配しておられる神を認めて悔い改めることができるように神がしてくださっているんだよということ、世界で起こっていること、身近で起こっていること、これらは神様がこれから行おうとされていることの予兆なんですよ。で、いつまでも他人事にしていると、他人事にしている自己中心性、これをイエス様が取り扱っておられるんですね。先ほどの詩編のところにも出てきましたが、水かさが増すっていう話の後で、この国々の争いをやめさせるっていうふうに つながってるんですよね。で、ハガイ書もそうなんですけども、2章の7節で、私は全ての国々を揺り動かすってこう言ってるんです。地震があるかのように、この国々の騒ぎが起こっているということを私は許すよと、最後に彼らを裁いて私は神の国を作るよということを神はおっしゃっておられるわけなんです。で、私たちはもう本当に至るところに、そのいろんな意味での地震が起こっていることを知っています。世界のどこもが安全ではないことを私たちは知っています。そしてクリスチャンたちが安全ではないことも知っています。まあ、日本人の後藤健二さんがクリスチャンだということでイスラム国に殺されたかどうかは知らないですけれども、エジプト人のクリスチャン21人が殺されたのは明らかにクリスチャンで、彼らのその時に言った言葉はキリスト教徒全てが世界のどこに行っても標的になると明確に話しています。教会とかもテロの標的にされるということを彼らは明確に話しているんです。ところが良い知らせの印もあるんです。それは殺されたそのクリスチャン、殉教したクリスチャンの残された人たちが殉教したという栄誉に預かったということで喜んでるんです。 そして殺した人たちを完全に許してるんですね。イエス様何て言われました？私のために迫害されるものは何ですか？不幸だって言いました？逆でしょ？幸いだって言ったんですよ。あ、過去の預言者たちも義人たちもそのようにして殺されました。喜びなさい。何て言いました？大いに喜びなさいって言ったんです。狂ってるんじゃないかなと思うでしょ。でも現実にエジプト人のクリスチャンたちは狂ったように喜んでます。あのひどいことを受けて狂ったように喜んでるんです。これが神様の国であって、そしてこれがずっと遠くの中東で起こった話じゃないんだよっていうのが今日のメッセージのポイントなんですよ。さっきの私の震度4が起こって、ああ大丈夫だな大丈夫だなと思ったら予兆だったんですよね。それで同じように今も聖書の通りにイエス様がこの神のご計画のシナリオを動かしておられるんだということなんですね。最後に読みます。このイエス様が言っている言葉、6節から9節ですが、イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人たちに言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。神の裁きが間近に近づいていることを警告して、3年間実が出るようにいろいろやっても一向に実が出ていないわけなんです。これはイエス様が約3年間の交渉外宣教の働きを行われて、いろんな印を見せたにもかかわらず、ここにいる群衆は実を結ばせていないという問題なんです。漫然とイエス様の言っていることを聞き、今まであったユダヤ人の教えをただ踏襲して生きていた彼ら、実が結ばれていない。わかりました？さっきから見ていると心の中の問題取り扱っていかないんですよ。イエス様は心の中の話に戻すでしょ、すぐに。さっき の財産の話もそうだし、遺産相続の話もそうだし、政治問題だったガリラヤ人の知能を混ぜたっていう話もそうだし、心の方の問題なんですよ。でこれを取り扱ってないから実が結ばれてないんですよ。 でここで言っている切り倒せと言っているのは父なる神様です。万人は誰ですか？イエス様ご自身なんです。もうちょっと猶予を与えてください。もう一度やってみて、それで実を結ばなかったら切り倒しても構いませんと、イエス様は今のここにいる群衆たちに、私はもっとチャンスを与えてみる、それで実を結ぶかどうか試させてくれという気持ちを持ってお話になっているんですね。十字架への道というのは実は私たちにとっては再臨の道です。困難な時代がやってくるよ。十字架を背負って日々生きていきなさいということは、もう一度言いますけれども、自分がその舞台の中にいるんだよ、観客じゃないんだよということです。日曜学校でですね、先生たちに僕教えるときにアドバイスをするんです。こうやって、この大人のように教えてはいけないよってこう言うんですね。どうするか、ちょうどビデオであるじゃないですか、アニメで。この聖書の中に入っていて、何人かがタイムマシンでこう入っていってですね、そしてその中で自分もですね、こう登場人物と一緒にこのいろいろと動いていくっていうなんかアニメってあるじゃないですか。そのように教えてみて。私たちは今そういう時代に来ています。評論するのはもう時代遅れです。実際にその中にいる。で、日本という国の中でも徐々に起こってるんです。今自分が何を考えているのか、自ら進んで判断して、私が言ったからとか誰々先生が言ったからとか何々じゃなくて、自ら聖霊の声を聞いていって、そしてその道を歩んでいくということは一人一人がしていかなければいけない作業なんですね。 今1分ぐらいですね、皆さんにお時間をあげます。小さな声でもいいし、黙祷でもいいし、この心に思っていることをですね、神様にお話ししてください。そして、本当にこの部分で私は生ぬるかったです、悔い改めますという祈りを捧げてください。で、最後に私がお祈りをお捧げいたします。天のお父様、私たちを許してください。あなたはしっかりと霊的な鍛錬をしなさいと言われております。テモテへの手紙の中に書いてあります、第一テモテに。しかし、他のことについては一生懸命技術を磨こうと努力しているにもかかわらず、この霊的な技術について磨くことを怠っていたことをお許しください。で、これが単純に、この一日に何分祈っているかとか、何章聖書を読んでいるかとか、教会にどれだけ来ているか、そういう話ではなくて、あなたの前に果たして自分がきちんと立っているかどうかを点検しているかどうかであります。主よ、私たちがいろんな情報にあって、いろんなことが起こっていて、私自身も本当に告白いたします、いろんなことが起こっているので、それを追っていくので精一杯で、ではあなたはどうお考えになっているのか、そこまで、こう考えが及ばないことが多々ありますことをお許しください。主よ、どうぞ私たちを本当にクリスチャンにさせてください。イエスにキリストみたいだとアンティオケの未信者が、この評価した、アンティオケの人たちを評価した言葉です。キリストみたいだ、小さなイエスだと、主よ、私たちがそのように呼ばれるような、本当にイエス様の御心を熱心に求めていく者たちとしてくださいますように、あなたの恵みと憐れみによって。そうです、弟子たちも本当にたくさんの失敗をし、イエス様のこの心が分からず、イエス様から離れていきましたが、悔い改めて聖霊に満たされて、あなたの憐れみの中であなたに召されたことを行ってきました。私たちも、私たち自身には良いものが何一つありません。失敗をするものです、弱いものです。しかしその弱さにキリストの恵みが完全に働いてくださること、力が働いてくださることをありがとうございます。主よ、どうぞこの恵みと憐れみを熱心に求めて、私たちをこの残る、この残されたこの地上での期間を過ごしていくことができますように、どうかよろしくお願いいたします。悪い時代だとあなたは言われました。ですから賢く生きていきなさい、機会を十分に用いなさいとあなたは言われました。その後にこのエペソに出てくるのは、聖霊に満たされ、御霊に満たされなさいと、酔いしれるのではなくて御霊に満たされて、そして歌を歌い感謝をしという言葉があり、互いに従っていきなさいと書いてあります。そして夫と妻の話があり、上司関係があり、上司部下関係があり、そして家族の関係が書かれています。そして最後に霊の戦いが書いてありました。お父様、しっかりと立つキリストの兵士でありますように助けてください、お願いいたします。あなたの兵士としてこのキリストの体が生きていくことができるようによろしくお願いいたします。この1週間も一人一人がここから使わされて、キリストの使者として、宣教師として、あなたの権威を携えて、あなたに、あなたの証を力強く立っていくことができますように、感謝してイエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。